私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちはこの2016年のクリスマスを皆さんでここにお祝いしています。しかしこの2016年は熊本の人たちにとってみれば特別な日、特別な年でした。あの4月に起こった熊本地震、これが私たちの心にまた恐れ不安、そういうものを植え付けた、そのような年だったのかと思います。先ほど聖書を読みながら、その間に熊本地震の何が起こったんだろう、そしてそこからどう復興していこうとしているのか、その画像を私たちは見ました。あの熊本地震、あの2回、また浮きでは3回ですが、あの地のもといが揺り動かされるという経験、これまでになく大きな揺れが私たちの心を恐れというものをですね、訴えて、また恐れだけではなく、これからどうなってしまうんだろうという不安、そういうものも私たちの心に植え付けました。その2016年を過ごして、今私たちはこのクリスマスを迎え、そして新しい年へと歩みを始めようとしています。この1年私たちが思い知らされたことは何だったか。それは私たちの生活は何気ない生活だなということです。その何気ない生活など一瞬にして全てをなくしてしまう。そのような時が私たちにですね、与えられたんだろうと思います。わずかな幸せさえも突然の出来事に一歩間違うと全てをなくしてしまう。どうしていいかわからない。私の実家ももう全てなくなってしまいましたので、こんなことがあっていいのか、そのように思うのです。しかし、その恐れや不安の中に私たちは今、どうでしょうか。不安を乗り越え、恐れを乗り越えて、ここに集まって御子の誕生をお祝いしている。この時を今、神様から与えられている。その神様との出会い、そのことによって新しい年を私たちは迎え、この痛み苦しみを乗り越えていけたらというふうに思うのです。今日読んでいただきました聖書の箇所は、ルカによる福音書、イエス・キリストの誕生の美しい物語を隠しているところです。旅をする若い夫婦がいます。ヨセフとマリア。星空の下で野宿をしている羊飼いがいます。そこに光り輝く天使がやってきて、キャロル、大きな賛美歌をみんなで歌った。一つ一つのことが非常にロマンチックです。そのことを思い浮かべるだけでも何か幸せな気分になる。そのような箇所がクリスマスの記事です。しかし、本当にそうだったんだろうかと思うのです。本当のクリスマスの出来事はそんなに華やかで、そして美しくてロマンチックな出来事だった。そうではなかったと思うのです。この2016年、地震を経験して私たちは恐れとか不安とかを経験しました。それから見るならば、その恐れから見るならば、とんでもない出来事が実はマリアとヨセフに起こったのです。子供がいつ生まれてもおかしくない妊婦を連れての旅があります。またその前には受胎告知があって、誰も信じてくれないような受胎告知あります。結婚もしてないマリア、乙女に、あなたの中には赤ちゃんがある。その一言でマリアの人生は全て変わっていくのです。このような権力によって命令された旅、身重なのにわざわざ100キロ以上も歩いて行ってベツレヘムに行かなければならない。また着いたら産む場所すらもなかった。やっと見つかった場所は家畜の中だったという、そういう出来事がクリスマスです。家畜の中の糞や草にまみれた貝歯桶の中にイエス・キリストは寝かされたと聖書は記すのです。このような状態で初めての子供を迎えなければならなかったヨセフとマリア、これはどういうことだろうと思います。神様の御子を宿したにもかかわらず、なぜこんなことが起きるんだろう。これは神様がなさったことなのに、なんでこれでもかというふうに苦しみや痛みが襲うんだろう。一体神様は何を考えておられるんだろう。そういうふうに思ってもいい 旅だったのです。しかしマリアとヨセフは何も言いませんでした。すべての恐れや不安に対して彼らが取った行動は従順に御言葉に従って、そして神様が共におられる、その御言葉のゆえにすべてのことを乗り越えていったのです。ですから神様の独り子を人間に迎えるという奇跡は何によって起こったか、御言葉に従順に従う、これによって実はすべての困難や痛みや苦しみを実は乗り越えていったのです。天使が、神があなたと共におられる、どんな時も不安の時も恐れの中にも神様が共にいてくださる、その神様と出会った時に人は痛み苦しみそれを乗り越えていけるのではないかなと思います。この2016年、私たちはそれぞれさまざまな状況に立ちつくこの神様の御子を今日お迎えしているのです。この恐れの中で御子を迎える、そこにこそ私たちの希望がある、そのように思ってこの礼拝に実は参加しているのです。昨年ドイツの旅行をある方と、グループでやってきました。その時には実はアウシュビッツとベルリン、テロが起こりましたベルリンにも行ってきました。その方は星野博さんと言われますが、彼は詩人でした。彼は詩人だったんですけども、彼の人生っていうのは実は交通事故で、意識がですね、1ヶ月戻らなかった、交通事故の瞬間からも覚えていない、目を覚ましたら1ヶ月後だった、たまたまその日が、実は誕生日だったという、そういう話を旅行中にしてくれました。彼がその交通事故に遭って10日後に目覚めて、そして自分を見つめ直した時にできた詩が起こりものという詩でした。それを彼は今回クリスマスに向けて私に送ってくれました。熊本地震に遭った人たちにこの贈り物という詩をどうしても贈りたいのだというのです。その詩はどういうふうに始まるかというと、こう書いてあります。苦しむことに意味があるのか、あなたは何度も尋ねたかもしれない。いつも何かを引きずっているようで前に進めないでいるのかもしれない。でも覚えていてほしい。あなたは必要とされているということ。枕を涙で濡らした夜がいくつあったかもしれない。そのためにあなたの眼差しに憐れみが増している。孤独を嫌というほど感じたかもしれない。そんな人は誰かと一緒にいる大切さを知っているんだと思う。彼がなぜこの詩を送ってきたか少しずつ分かってきました。熊本地震の中で避難所で生活をしている人たち、今も仮設で生活している人たち、うちの一人の母もそうですけども、孤独という、癒しがたい、そういうものを嫌というほど感じて今仮設にいるのです。しかしそんな人は誰かと一緒にいる大切さを知っている、その通りだと思います。一緒に住もうと言っても住みません。仲間がいるからです。一緒に暮らしてきた村人がいるから私たちのところには来ないのです。一緒に仮設でいい、一緒にいるという大切さを知っている、それが村をなくした人々の苦悩かもしれないのです。この詩はこのように続きます。体の痛みを抱えている人は苦しむ人の背中をさすってあげられる。別れの辛さを経験した人は出会うことに素晴らしさを見出す。喪失の悲しみに落とされた人は限りあるものを愛おしむ。神様、なぜですか。この思いがいつもここにあるのかもしれない。そうなのです。私たちは今年、神様なぜですか、その問いかけを何としたことでしょう。いろいろな支援活動をする中で、神様なぜですか、なぜ東北に続いて、また阪神淡路についてなぜ熊本なんですか。また糸魚川の人たちもそう思ってるかもしれません。神様、今なぜ大火ですか、なぜ火事ですか。この思いはいつもここにあるのです。しかしこの詩はこういうふうに続きます。 だが苦しみ悲しみがあなたを成長させ愛に満ちた人にするための特別な贈り物だと気づいたのなら、このように別れを告げ魂が肉体を離れるとき、あなたはこう言うだろう。皆さんは最後に何と言いますでしょうか。あなたを成長させ愛に満ちた人にするための特別な贈り物が痛むこと、苦しむこと、悩むことだとするならば、自分がこの世を別れを告げ魂が肉体を別れるときに何て言うだろう。彼の詩はこういうふうに閉じています。神様、感謝します。私たちは痛み苦しみの中で何に気づくか、実は神様が共にいてくださるということに気づくのです。これでもかこれでもかというその悲惨な状況の中において、それでも私たちを支え守り導いているのは実は神が共におられる。キリストが今日生まれてくださったように、御子イエス・キリストは私たちと共におられる、その一点しかないのです。どんなに苦しいことや悲しいことがあり、どんなに恐れがあり、どんなに不安があったとしても、キリストは私たちを見捨てず、いつも隣にいてくださる、共にいてくださる、寄り添っていてくださる。だから私たちはそれを乗り越えていけるし、痛みや苦しみを愛というふうに変換させていけるのです。そのことに気づいたら、私たちはやっぱり神様に感謝します。その感謝を受け止めて、新しい年へと向かっていきたいと思います。クリスマスはこれでもかこれでもかというぐらいに若い夫婦に襲ってきた困難とそして試練の連続です。しかしこの二人は実は父の言葉に従順に従う、御言葉を受け入れる、苦難を受け入れる、そのことによってそれを一つ一つ乗り越えていくのです。その乗り越えたところにあるのが何だったかというと、神は我々と共におられた、そのことが私たちもまたこのマリアとヨセフにも大いなる力になったのだというふうに思います。私たちが今日この時に神様に言うことがあるとすれば、神様、御子イエス・キリストを私たちにくださって感謝します。この言葉だと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年は熊本地震によって私たちは恐れや不安を私たちの心の中に受け止めました。しかしその時には神様が共にいてくださる、その恵みも同時に受けました。どうか私たちが不安や苦しみの中を乗り越えていく時に、常に神が共にいてくださる、その信仰を持って新しい年を迎えることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。